鳩さん。3。朝の通学路で鳩が死んでいた。車に轢かれたのだ。時間が経って赤黒い塊になってしまった。それは確かに鳩だった。ドバト特有のピンクの足だけが鮮やかなままだった。なぜよりによって朝から、教室に入ってからもあの鳩のことを考えた。私の席は一番後ろの窓際で、物思いに吹けるには特等席だ。6月の学校には灰色の空気が漂っている。一番後ろから眺める教室はひどく窮屈に見える。まだ始業前だというのに、みんな単語帳や参考書を開いて同じ形の背中を丸めている。私は母に流されるまま入学したこの新学校に、受験期になっても馴染めない。勉強は好きだけど、それだけじゃ息が詰まる。まっさらな進路希望調査の用紙をファイルから出すと、ペラッという音がしんとした教室に響いて、今日はもう家に帰りたくなった。息を吐いて窓の外を見やる。死んだ動物の魂は、かわいそうだと思ったものに取り付くという迷信を、私はまだ信じていた。かわいそうに思うに決まってるじゃないか。野鳥や野良猫たちは、突然車に轢かれても、きちんと葬られるわけではないのだ。授業中も、私は鳩のことばかり考えた。家に帰ると鳩がいた。今朝の鳩だとすぐにわかった。ベッドのど真ん中で丸く膨らんでいる鳩は、目を細く開けて、私に話しかけてきた。あ、お帰りなさい。鳩らしくない声だった。妙に包容力があって優しい。そして、不思議と全然怖くなかった。今朝、私を見てかわいそうだと思ったでしょ？思いました。鳩の間でも有名なお話ですよ。野良猫の界隈で流行った遊びみたいですが、最近はあまり聞きません。ですから私が路上で死ぬときは、絶対絶対にこの遊びをやろうと思っていたんです。最後の夢が叶いました。鳩は小さくククッと言って笑った。遊びって、その成仏とかはしないんですか？
そう、でもまだ来たばかりですから、もうしばらくはここにいます。
私は私に取り付いた鳩を特に名乗らなかったので、鳩さんと呼ぶことにした。物腰が柔らかくて丸々とおおらかな鳩には、ひらがなが似合うと思ったのだ。鳩さんは、私の首元で眠った。鳩さんには体温がなかったけれど、羽毛が触れている部分はふわふわで、私の左側は徐々に温まっていった。次の日もまた次の日も、学校から帰ると鳩さんはいて、寝る前には首元でいろいろな話をしてくれた。嵐の夜の寝床のこと、カラスとは意外と仲がいいこと、元伝書バトのおじさんの武勇伝、子供を一夜も死なせることなく育て上げた夫婦の話。
ドバトは都会に住むので、毎日たくさんの鳩が私のように事故で死にます。もちろん飢えて死んだ鳩も、他の動物にやられた鳩も大勢知っています。
そんな生きるか死ぬかの毎日って想像がつかない。生きてるだけで大変なんだね。
わからなくても無理はありません。私たち鳩も人間たちの死にたい気持ちはわかりません。
そう言うと鳩さんは一息つくようにくるるっと泣いて寝てしまった。いつもは私の方が先に寝落ちてしまうのに。鳩さんの胸はメープルシロップみたいな匂いがした。ある日、珍しく鳩さんが質問をしてきた。
学校は楽しいですか？
楽しくはないけど、鳩さんみたいに過酷じゃないよ。でも、時々すごく窮屈なの。自分で選んだ場所じゃないからかな。
窮屈ですか？それはもったいない。
鳩さんみたいに飛べたらな。苦笑いで冗談を言うと、鳩さんはまっすぐ私の目を見ていった。
あなたはあなたの意志と足で 行きたい方へ行くべきです。あなたがこれからも生きていく世界は本当に広いのですから。
空から世界を見てきた鳩さんの言葉は、私にささやかな羽をくれた。初めて進路の相談をすると、母は喜んでくれた。
とりあえず埋めた進路希望調査用紙をカバンに入れて学校に行った。久しぶりに生きている感じがした。
家に帰ると、もう鳩さんはいなかった。
街を歩くと、そこら中でドバツと出会う。不運な目にはなるべく会いませんようにと祈りながら彼らを目で追っては、鳩さんの胸のふわふわと、メープルシロップのような匂いを思い出す。
劇団青切みかん、平林桃子。